お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末の土曜日と日曜日は朝と夜の時間に日本語放送を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝4時30分からは 17.650MHz、夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは。HCJB 日本語放送のスタッフ、滝沢正夫です。本日の受信状態はいかがですか？これまで当放送の制作、アナウンスを行ってこられた尾崎和夫先生が昨年9月に天にお召されになりましたが、尾崎先生のご家族とヨドバシ協会で協力して当放送を継続することとしました。本日の内容は、盲目の天才折り紙作家、加瀬三郎心の旅の再放送です。放送日につきましては資料が残っておらず、お伝えすることができません。大変申し訳ございません。なお、この放送はシリーズとなっており、今回の放送は第3回目の放送です。
盲目の天才折り紙作家、加瀬三郎さんの心の旅を綴りました。田島英二著、折り紙の歌。今日加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため世界中を駆け巡ることになりました。
はい、どうしたらいいですか？はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル。はい、おはい、
下町の折り紙名人加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著、折り紙の歌。今日は6月の11日。今日も快晴。カリブ海に浮かぶキューバの首都ハバナから東へ700キロ離れた本島の先端、オリエンテ州の州都サンティアゴ・デ・クーバへ飛んだ。ここでは地元盲人協会の中庭で交換会があって、底抜けに明るい職員、会員、ボランティアの人たちと笑いの絶えなかった折り紙の講習が終わると、教会側のプロ並みのカーニバル音楽の演奏会を堪能した。これが素晴らしかった。ラテンリズム発祥の地であるキューバでは、カルナバルは欠かすことのできない国民的行事で、かつてはキリストの受難節の前日にあたる火曜日に仮装舞踏会、宴会などを行い、受難の間の禁欲生活の埋め合わせをするということで始まったらしい祭りだったが、今や宗教に関係なく、毎年7月後半に行われる国民の最大の楽しみな行事となっている。このカルナバルを来月に控えていることから、演奏も本番並みになるのを期待していたかのように、同行のリディアさん、ペドロさんは腰でリズムを取りながら軽快に踊り出し、つられて若い黒人系の職員たちがそれに加わった。どこの国でも彼らの音楽に全身で共鳴していくようなリズム感は抜群で、いつもながら圧倒されてしまった。翌日、キューバ革命の発火点となったモンカダ兵衛襲撃事件の記録のとどめたモンカダ兵衛記念館を見学した。時のバチスタ独裁政権打倒を掲げ、フィデル・カストロを中心とした若いコマンド 135人が1953年7月26日、政府軍兵営の襲撃を決行するが、駐屯部隊のカウンター攻撃に、カストロは弟のラウラと共にメキシコへ亡命することになる。館内にはその一部始終を生々しく伝える記録写真や、使用した武器などが展示されていた。カストロらは、そのメキシコでやはりアルゼンチンから亡命していたゲバラと出会い、協力してモーターボートによるキューバ本島上陸を果たすが、待ち伏せしていた政府軍の空からの攻撃に手こずり、今度はセーラ・マエストラ山脈に逃げ込むことになる。麓にある民家のようなアジトの一つを覗いてみると、そこには近代からほど遠い古めかしい武器などが揃っていて、当時の戦いの苦しさを物語っているようであった。私、ゲバラさんの通訳したことありますよ。内藤さんは何気なく静かにそう言って、カセさんと私を驚かせた。革命の歴史は知らなくても、そのあまりに有名でカリスマ的な人物の名前だけは、カセさんも知っていたことから、昼食をとるため、見晴らしのいい山頂近くのレストランに着いてからも話は盛り上がった。内藤さんは1962年前後、日本からキューバ入りした某政治家が当時の工業大臣だったゲバラと面会することになり、その通訳を引き受けたというのだ。某政治家が日本製の高級時計を土産として差し出すと、ゲバラは、早くこんないい製品がキューバで製造できるようになればいいのだが、と小声で言いながら、お返しにとキューバ産の葉巻の入ったケースを手渡したところ、某政治家はすでにゲバラの名声を聞いていたことから、記念のサインをねだった。で、ゲバラは仕方なく、恥ずかしそうにケースの片隅に目立たないようにチェッとだけ書いたという。フィデルさんは正しい考えをわかりやすく言葉にして国民に伝える名人ですから、まあ、口ですね。で、ホセ・マルティさん。この人はキューバ独立運動の父と言われる人ですが、この人は知識人で頭のいい人でしたから、頭でしょうか。で、このチェ・ゲバラさんはというと、ロマンティストで心が優しい人でしたから、まあ、心ということになります。この人は朗らかで正直な人でした。内藤さんは懐かしむようにそう表現した。で、ゲバラはそれから数年後、キューバを突然去って南米ボリビアの革命戦線に加わるが、1967年、山中での政府軍との銃撃戦の末、戦死している。ゲバラは、今もキューバ国民の心の中に生き続けているとのことだった。昼食会のメンバーは、私とカセさん、内藤さん、ディディアさん、ペドロさんの他に、地元盲人協会から案内役として来ていた若いマヌエル君、あと名前を忘れたが、巨漢のおばさん一人が参加した。初めての年で何が楽しみかというと、食事であろう。年の人がどんな料理を食べているのか、これは旅の最重要項目であると言っていい。残念ながら今回はまだ家庭料理というものにありついていないが、内藤さんが注文したそれに近いというおすすめメニューには次のようなものがあった。まず第一に、キューバ人にとって欠かせないコーングリ。これは粒の大きめな米に黒豆を混ぜた炊き込みご飯で、赤飯大好き人間のカセさんをうならせた。マランガフリータは、ジャガイモを揚げたもの。カセさんは、私はこれにも目がないんです、と嬉しさのあまりジョークを飛ばすが、皆次々と大皿に盛られてくるごちそうを順序よく堪能するのに忙しく、全くの上の空だ。パエージャはご存知、海の幸と米の炊き込み。ピカーデョは牛のひき肉料理。 ダイエタは小麦粉を焼いた片パン。さらには名前は忘れたが、小豚の丸焼きにウミガメのステーキという、どこが家庭料理かという贅沢な料理がテーブルいっぱいに並んだ。また、カセさんをさらに喜ばせたのは、食前に食べるフルーツの豊富さだった。マンゴーにパイナップル、グレープフルーツにフルタボンベ。フルタボンベとはつまりパパイヤのことである。料理の味付けはどれも文句なく、日本人好みであるように思われた。事実、いくつかの料理には日本の醤油を思わせる調味料で味付けされたものもあり、何でもフィデル・カストロ自身が大変な日本料理ファンで、革命により政権に就いた当初、日本大使館主催のパーティーに突然のように出現しては料理に舌鼓を打っていたらしい。以来、味付けに使われていると知った醤油が大層気に入り、何人かの技術者を日本に送り、日本の商社の指導もあって、現在はハバナに醤油工場が建っているそうだ。キューバ料理のベースとなるトマトソースの代用としても、広く国民の食生活に浸透しているとのことだった。いかついヒゲのカストロと醤油か。来てみなければわからない話である。キューバ東部での訪問は、この後隣接するオルギン州の州都、オルギンの盲人協会でも行われ、折り紙と今度は盲人ピアニストによる演奏という素晴らしい交流となった。この頃になると、それまで口数の少なかったマヌエル君がやっと打ち解けてきたようで、私の代わりにカセさんの腕を取って一緒に歩き、片言の英語で直接話すようになっていた。マヌエル君はカセさんをとにかく尊敬しているようだった。全盲でありながら、折り紙の技術を習得し、日本から世界に出て指導しているという姿勢に感心しきっていた。サンチアゴでクーバ生まれのマヌエル君は、2年前に視力を失う前までは美術を専攻し、教育、勤労一体方式というキューバ独自のシステムにのっとり、勤労奉仕をしながら絵を描くという充実した日々を過ごしていたのだが、今となってはもうそれも難しい。しかし、カセさんとの出会いによって、彼の心の中に変化の兆しが生まれたようだ。オルギンから再びサンティアゴでクーバへ帰るジープの中でも、マヌエル君は優しさを込めて言った。たとえ目が見えなくても、人を喜ばせ感動させることができるんですね。私は小さい頃から絵を描くことが好きで、日本の歌舞伎、狂言、そういったものを絵で表現することが夢でした。東洋文化に憧れてましたからね。だからあなた方と知り合いになれて本当によかった。もう、コンパニエロですよね。明日は空港へ見送りに行きませんが、友情の印に、リディアさんにプレゼントを渡しておきましたから、どうか受け取ってください。カセさんはうなずきながら、コンパニエロという言葉だけつぶやいて、マヌエル君と固い別れの握手を交わしたのだった。翌日、空港でリディアさんからカセさんに大きな紙袋が手渡された。開けると、一枚の水彩画で、裏側に次のような短いメモが添えてあった。親愛なるコンパニエロへ。これは私が出名する直前に書いた最後の作品です。夕暮れのシエラ・マエストラ山脈です。どうかこの絵日本へ連れて行ってやってください。マヌエル。カセさんはそれを聞くと、私も絵を描くのが好きでしたよ。とだけ言って、大きくため息をつき、絵を大事そうに抱えながら機内へ入った。飛行機が離陸態勢に入る頃になって、 機内音楽のボリュームが大きくなった。曲はキューバ国民の誰もが愛するワンタナメラ。確かマヌエル君もその舞台である東部のワンタナモで幼児期を過ごしていたはずだ。ピノス島からハバナを経由してメキシコシティまでのおよそ3時間の空の旅は圧巻だった。キューバの大小様々な海流の中の島々、そして水中花のように海中に広がるサンゴ、大理石の連なりを見ているとコロンブスが地上で最も美しい土地と称えたことがあながち誇張でもなかったのではと思えてくる。わずか18日間という滞在ではあったが、天候にも恵まれ、戦慄で心優しい人々と接することのできた旅であった。キューバという国は世界で一番のんびりしている国だと思います。こう分かり際の島津さんが言ってくれた。第二の祖国をそんな風に表現していたが、キューバはおそらくこの先も泥沼のような国際政治に揉まれていくことは現在の情勢では必至かもしれない。でもそれでもこのエメラルド色の海に囲まれて生きるその陽気で優しい国民性だけは不変であってほしい。
ハセさんと私はそう願いながら、楽しい思い出を胸いっぱいにこの亜熱帯の島を後にしたのである。サルーとグラスを手に、響きの良い声を上げて乾杯を交わした日々を思い出しながら、しばらくはキューバの余韻に浸れそうである。
De un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo.
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの2人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。盲目の天才折り紙作家加瀬三郎心の旅、田島英二さんがお書きになったこの本を連続でこの時間お読みしております。
なおこの本には出てきませんが、加瀬さんと田島さんは二人で2000年の11月9日から2週間にわたってブラジルを訪問されました。田島さんからいただいたメールによりますと、ブラジルでは学校や障害者施設を訪問され、友好を深めた後、南のサンパウロから北へ飛んで、アマゾン川まで足を伸ばされました。ブラジルではどこへ行っても日系人家族の方たちがおられて、大変親切に迎えてくださることを深く感謝しておられました。加瀬さんから丁寧に教えてもらって、いろいろな折り紙ができるようになって、皆さんが喜んでおられるだけではなく、その楽しさを多くの人に知ってほしいと世界の国々を回っておられる加瀬さんのその生き方には、皆さんが感動させられているということでした。加瀬さん自身も夢にまで見たアマゾンの自然に接することができて、自分は本当に幸せ者だと喜んでおられたということです。さて、来月の折り紙の歌、インド大陸へ飛びます。タイのバンコク経由で玄関口のニューデリーに入って、そこからヒマラヤ杉に囲まれたチベットの難民の村を訪ねてまいります。どうぞお楽しみに。
お聞きの放送は HJB の日本語放送です。土曜日と日曜日、朝と夜のこの時間、日本語番組を30分間お送りしています。放送時間と周波数は、朝7時30分からは 17.650MHz、夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。本日の放送はいかがでしたでしょうか？どうか皆様の地域の受信状況、また番組に対するご意見やご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお送りしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。E メールの宛先は hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで皆さんさようなら。ごきげんよう。